心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
時刻は午前9時1分を回りました。お聞きの放送はゆこりんの週末とっておきラジオ。今日も横手駅前にあります鎌倉 FM のスタジオインスタから生放送でお届けしております。さて、9時台最初のコーナーは、そんな和尚の独り言です。横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職に、いつも生放送でお話しいただいております。今日も来ていただいておりますよ。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
はい。昨日の雨すごかったですね。
すごかったですね。もう一晩中降ってましたよね。やっぱあれだけ影響よく降ってるとね。
はい。
やっぱね、川の水も増水するのかなって容易に想像するわけですけども、まあそれでもね、ここはね、川がね、
はい、
ああ水かさが増えたなと、
はい、
まあ今日も結構増えてましたけども、でもほら他の地域考えたらね、
そうですね、
大変だったですよね。とにかくもう関東のあたり、
そうでしたね。
今はなんか宮城の方、
はい、
岩手の方というね、太平洋側がね、結構ね雨降っててね、被害があったというようなこともね、お聞きしておりますけどもね、
はい、
横手の方では大丈夫だったんですかね。
そうですね、今も雨は止んだようで、
そうですね、
はい、
まあこちらとしてはほら、まあこの程度という感じでね、まあ雨が多いね日だったねぐらいでほら、
はい、
まあ、対処できるんですけれども、ほら川がね決壊したとかっていうところでも、はい、お家の中に水が、あるいはね土砂がね入っていらっしゃるような地域っていうのはね、本当大変ですよね。
そうですね。
もう心からお見舞い申し上げますということでですね、
は
い、
そうですね、
一言述べさせていただきたいと思いますけどもね、はい、まあでもほら人命がね、まあとりあえずね確保されるならば、うん、まあそれは不幸中の幸いということもあるわけですから、
はい、
なんとかそういうこともね一つ考えていただきながら行動していただければね、いいんじゃないかなと思いますけどもね。
はい、そうですね。さて、おっさん、この間私ですね、仕事で取材に出かけてるときに、
はいはい。
はい、あるものを見つけたんですよ。
何見つけたんですか？
大きな看板なんですけど。
あ、看板、よく見つけてくださいましたね。
見つけました。
ちょっとね、旭地区のところにね、
はい、
の道端にね、
はい、
ちょっと小さい小ぶりなね、
いやいやいやいや、小さくなかった、
ちょっと看板をね立ててみましたみたいなね、
はい、
やっぱりちょっとね思うのは、今日もですね、ペットの方ね、仮装ということでいらっしゃるんですけれども、
あ、この後そうなんですね、
でいよいよ秋が来ましてね、
はい、
10月のほら末に、
うん、
ほら大きいゴミのね、
うん、
焼却場がほら横手にできるじゃないですか、
はい、
そうするとなんか横手市には十文字のね環境保全センターというところにですね、
はい、
ペットのね火葬場が今もあるんですけども、
あ、マスダですか、十文字、
十文字です。
あ、そうなんですね、うん、すみません、
分からなくて、広域なんですよ。
そうなんですか。
あと大森と、
はい、
横手にねほら、
はい、
今の広域のゴミの焼却場があるんですけども、それがほら大きい、今ほら横手市でドーンと建てた、
うん、
では
いはいはい、
あそこができると、
うん、
ほら皆まず閉鎖ということになってしまって、稼働が少しずつね、
はい、
なくなってしまうということらしいんですよ、はいはい、
うん、
でそこもなんか10月のね末でもなくなってしまうということだったようですので、で横手市でねほらペットのね火葬なんてことを考えた時にですね、皆さんお困りになるじゃないですか。
そうですね、うんうん、やっぱり
で横手でねほら現在火葬炉を持って焼却できるという、ね、横手の市のね許可をいただいているところがうちのところなので、うん、
はい、
でそういうところではやっぱりちょっと情報発信をしてね、
うんうん、
もしお困りの方はどうぞという意味でね、ちょっとね剣道ですけどもね、
はい、
あそこにドーンとね立たせていただきました、
うんうん、そうですね、西宝寺さんのお名前と、うん、そういう今おっしゃったメッセージ性がね、
うん、
込められた看板でしたよ、
ね、うん、やっぱりそういうことも、いや皆さんこれからね、お困りになるんじゃないかということに考えて ね、
うん、
だったらそういうことであったら、どうぞ困らないようにということでね、
うんうん、
でも皆さん知らないとほら、 ね、皆さん探し方するじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、でそんなことをね、こう考えたときに、うん、じゃあ少しでもね、お困りにならないようにどうぞという意味でね、うん、あの看板をね、つけさせていただきましてね。
はいはいはい。
でもやっぱりね、あの、見てくれたっていう人いますよ。
あ、そうだと思いますよ。
うん、どうかさんもね、うん、お、見た見たとかね、うん、お、目立つ目立つとかね、なんかそんなこと言ってくれましたけど、ね。
はいはい。
いやいや、でもだから見てくれてね、そういう、ちょっとした話題でもね、またあるとまた嬉しいじゃないですかね。
うん、そうですね。
うん、そうそうそう。
あの、まあ、バスの後ろでも見たこともありますけれどもね、やっぱり情報発信っていうのは大事ですよね。
そうですね。だから知らないからね、うん、皆さんが困るということもあるんですからね。そうそう、うん、でもなかなかね、あの、情報が伝わっていくっていうのはね、うん、時間のかかるもんですから、
うん、
ね、少しずつでも少しずつでも、でも一番ね、その固いね、あの、つながりっていうのはきっと口コミだとか、
はい、
やっぱり人と人とのつながりの中の情報、これが一番あの強いんでしょうね、
はいはい、
うん、そんな気がしますけどもね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
やっぱり大切にね、一緒に過ごしてきたペットとの、ね、うん、お別れの時に、
うん
うん、そういうお話をこう知っていると、
うんうん、そうそうそう、でね、難しいのはね、
うん、
いや、看板を立てるっていうのもね、なかなか難しいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、これね、面白いんですよ。あの、自分のね、あの、あの土地だったらね、好きなようにできるんですけども、あの、ちょっと離れた場所だとかにあると、やっぱりほら、指し示すということが一番の、ね、
うん、
あの、看板の役目ですから、必ずね、あの、矢印とかね、つけて、ここから何キロとかね、いろいろつけないといけないという
世界もあるんですよ、ね。そうですね、場所のね。
そうそうそう、うん。だからね、あそこで矢印つけてね、どうやって示すのかななんてね、考えると難しいんですけども、ね、逆にあっちの方に大体こんくらいだよ、みたいな、シンプルの方がいいんじゃないかなと思って
ね。そうですね。
大体あとはですね、皆さんね、電話番号なんかあると、大体もうすぐ、ほら、電話で検索。
そうですね、
うんうん。スマホで検索みたいな、ね。
スマホとか、あとはやっぱりあれですか、うん、あの、ナビ。
そうそうそう。うん、もうで検索するので、
はい、
案外あの、名前だけが分かればいいのかななんてね、
うん、
思いながら。で、頑張って一体何を伝えたいのかとかね。うん、やっぱそんなことをこう考える。
はい。
難しいもんでしたね、なかなかね。一つのことをやるっていうのはね、なかなか勉強ですよね。
うん。時間かかりました？
かかりましたよ。ほら、やっぱりね、うん、あの、ほら。うん、土地の問題だとかね、いろいろあるじゃないですか。はい、今なんか、うんうん、ほら、あの、農地があるだとかなんていうとね、うんうんうん、あの、ちゃんとね、あの、転用してくださいとかね、
はい、
いろいろと、そういう手続きとかね、
はい、
やっぱ、いろいろあるんだなって、
うん、
なんか簡単にね、もう看板立てりゃいいんじゃないかなって、そんなことを思うとね、結構ね、壺にはまるような感じがします、ね。
壺にはまる。
難しい。もう大変です、これ。なかなかね、まあ、一つの経験があると、
はいはい、
ほら、あ、こうやって、物事とねやるんだなっていうと勉強になりますからね。
やっぱりつながりで、まあ、あの、完成に至ったんですか？
そうそうそう。ね、そしてね、またね、これね、うん、あの、それをやるにあたってね、
はい、
またいろんな人と出会えるんですね。これがまた面白いですよね。
看板立てるにあたって出会う人って、例えば。
出会う人って、役場の人とか。うん、
ああ、そっか、役場の方、
うん。私行きましたよ。うん。役場の庁舎行きましたよ。
お嬢さんが、
うん。
お嬢さんが。
お嬢さんの格好して行きましたよ。そしたらみんなね、目が点になってました
よ。いや、びっくりしますよ。
なんでお嬢さん来てんのみたいな。
そうですよね。
でも大体ね、ここに来る人みんな大体看板なんだよ、なんてね。
あ、
そう、でもそういうところにもね、ほら、檀家さんがいたりしてね、
あ、そうなん
ですね、お嬢さん何しに来たんだって言われましたよ、ね、いやいや、
ね、
用があったから来たんだよって話なんですけど、
何しに来たって
お嬢さんここ拝むとこじゃないよなんて、そんなことは言いませんけどもね、でもそういうこう意外な出会いとかね、たまたまその自分がね行ったこともない場所に行くと、なんかそこに知ってる人がいるって言うとね、あってこう思う。でもそんな時 ね、ちょっとね、気持ちがね、こう、ゆっくりするっていうかね。
うんうん。わかります、
うん、ね。なんかこう、砂漠の中にオアシス見つけたような。
あ、そうそうそう。なんか、はぁって思いますよ、ね。
そうそうそうそう。ね、そんなところに、あ、ここで皆さん働いてるんだとかね。あ、ここで会えるんだなんて思うとね、なかなか出会いって面白いですよね。
そうですね。ね
そんな中でね、
はい、
やっぱりね、例えばどんなことでもね、今日は、うん、右に行きますか左に行きますかとか、あるいはね、うん、買い物に行きますか行きませんかとかって、やっぱり二者択一のね、選択をね、私たちしながら行動していると思うんですよ。
はい。
ね。
常に。
そんな時にね、やっぱり教えてくれる人がいるとね、間違いのない道を教えてくれる人がいると、
はい、
ね、ありがたいじゃないですか。
それはありがたいですよ。
ね、
間違いのないって、
そうそうそうそう。そんな人に出会えるかどうかっていうのでね、 この人生がね、ある程度ね、決まるんじゃないかなとかね。人生のその抑揚みたいなものがそこにあるんじゃないかなと。ね、要は、自分にとってね、やっぱり尊敬できる人、ね、正しい道を教えてくれる人、ね、こういう人に出会えると、ね、ありがたいじゃないですか。
そうですね。
でもなかなかそういう人ってね、こう出会えないでしょ。
はい。
だから、人生っていうのはもしかしたらそういう人と出会うことを探しているのかもしれませんね。またそう考えるとまたちょっとね、面白いじゃないですかね。
はい、はい、はい。
でね、言葉の中でね、指をね、南と書いて、なんて読む？
指
という字にね、南と書くとね、
指南。
そうですね。指南って言うじゃないですか。
はい、
なんで南なんでしょうねなんて考えたことありますか？で、指南するなんていうと、例えばね、指し示す。
はいはい、はい。
ね、ということなんですけども、なんで南なの？なんて。
そうですね。なんでですか？
ね、何も、だから、そういうことってね、案外、何も考えないで私たちって言葉使ってるでしょ？
う
ん
うん、そうですね。
ね、指南、指南ってなんで？
どうして？うん、なんで？よしでもいいじゃないですか。
そうそうそう、そうなんですよね。
あれ？
これね、
はい、
面白い。私もね、何とも思わなかったんですけども、だから、
ええ、
要は、指を南って話になるじゃないですか。指南です。
はい、
指を南、
はい。
でね、これはね、中国にね、指南車と、指南車という、指南の車っていうかね、そういう車があるんですよ。
指南車？
指南車っていうのがあるんです。
車？
そうです。これはね、必ずね、台車があって、その上に人形があってね、必ずその指はね、南を指すという車があるんですよ。これは戦いの中でね、必ずほら、南はこっちだっていうと方角はわかるという。これ磁石じゃないですよ。ちゃんとカラクリ人形みたいなもんでね、ほら、こう、首がこっちだりもこう台車が動くみたいなね。
わ、はい
はい、かりますか ?180、360度もあるんでしょうね。そういうその、指南車っていうのがあって、そこから指南するってことが出たんだそうだよね。
そうなんです
か。南を指すものがあるから。じゃあちょっと待ってって。じゃあなんで南を指さなきゃいけないの、
うん、
っていうふうにして、またちょっと深く考えてみるとね。
は
い、ここから完熟、完全にね、なんか、うんちくとで独り言みたいになりますけど
ね。いえ、独り言。
いいですか？
はい、はい。
で、南を指す。でね、中国の古事にはね、天守は南に面するという言葉があるという。そこから南を指すようになったんだそうです。ね、南を指す。南を指す。こういうのがあって、指南者ができたという。だから、もしかして、天守は、ね、南じゃなくて、北を、に面すと言ったら、四北社。
四北社。
だから、四北しますっていうことがあったのかもしれません。
あ、
でも、指南って言葉がここにあったんで、指南するという言葉が、やっぱり、伝播してきたんでしょうね。
へぇ、天守。
天使です。
天使。
要はですね、だから、要は神の子であるというふうにして言われることのが、尊い方は、南に面するという、ね、そういう言葉があるっていうんでね。で、ここで一つ、もう一つね。
はい、
で、ほら、じゃあ天使って誰？
そう
って思うでしょ、
うん、
でね、じゃあちょっと待ってくださいと。私のね、お寺。まあ、どこにもお寺がありますけども、
はい。
これはね、お寺の本堂ってね、どっちに向いてるか知ってますか？
え、方向決まってるんですか？
そうです。ご本尊様はですね、
ええ、
南を向いてるんですね。
へえ、南、そうなんですか？
だから北側に置くんですよ。
は
だからお寺のご本尊様のあることは大体北側なんです、
ね。
で、北からそこにお釈迦様を置いてますから、
はい、
南向いてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
天守は南を、に面すっていう話すると、お釈迦様っていうのは南向いて、ご説法したんでしょうね。
はい、
こうやってね。
そう
そうそうそう。ね。で、北面、南面ってこう言うんですけれども、それで、よくご本堂でね、
はい、
まあ、お葬儀をする場合はね、
はいはい、
まあ、いろんなところもあるんでしょうけども、はい、前はですね、南側っていうのは本堂の入り口の方に祭壇を飾って、あっち側に、要は、
うん、
お葬式をしたんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、そうです。ね。そして、今度はお葬式が終わると、
はい、
今度はね、天仏様になりましたということで、
はい
はい、今度は北面の方っていうかね、
うん、
お釈迦様が飾ってる方に今度はね、お骨を飾って、まあ、仏様でございますから。ね。そしてそっちに向かって今度はお経を読むんですよ、私たちは。ということを、まあ、するのですよ。ご本堂でする場合はですね。
はいはい、
そうそう、すると、お釈迦様っていうのは、きっと、北面、要は北が北に安置をして、南も向いて、ね、皆様方に尊い教えを、指し示したのでしょうということになるとね、指南という言葉、もしかしたら仏様が深く感じ、ね、関係、そうそうそう。 ほら、言葉がだんだん出てこないじゃないですか、ほらね。いや、だんだんにこういう年になりましたけどもね。関係づけられてるというね、
はいは
い、ことになるとですね、ちょっとしたその言葉もですね、あ、深い意味があるんだなって思うとね、なかなか面白いじゃないですか。
はい、
普段私たちはね、いろんな言葉をね、まるでそれを分かっているように使っているんですけれども、うん、もしかしたら私たち言葉というのは、うん、あまりよく意味も分からず、大体の雰囲気の中の意味を自分でね、消化しながら使っているんだろうという言葉でございましてね。
そうですね。
でも言葉、この前もの真喰って言いましたけども、
はいはい、
口ですから。
はい。
うちは言葉の言語の表現ですからね、うんうん、やっぱり言葉は正しくよくよく意味をね分かって使っていくことの方が、人と人との間のね、これはコミュニケーションの道具ですから、
はい、
ね、大切にやっぱり言葉を発するということもきっと生きていく上では必要なことではないかなと思いました。
はい、そうですね、うん、ありがとうございます。今日は至難という言葉から深い深いお話を伺いました。ありがとうございます。はい、うん、そんな和尚の独り言、今日もね、いや、独り言ではありません、本当にたくさんのお話を伺いました。ありがとうございます。はいはいはい、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職のお話でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。